スマモスです。結構前回のモスマモスのベタバラジオから時間が空いた気がするんですけれども、まあまあまあ、ちょっとね、気まぐれなもので、私も気まぐれなのでラジオを撮りたいという思う日もあれば、誰とも話したくない、どこにも行きたくないという日々が長く続くことがありまして、まあまあまあまあ、いろいろあるわけでございます。ということで、今夜もももすももすの豚バラジオを始めていきたいと思います。このラジオは皆さんを眠たくさせるためにやっているので、いつでも好きな時に寝てください。なぜやっているかというと、やっぱ寝てほしいから寝てほしいからやってます。はい。だけど眠れない人は全部は聞かなくてもいいんですけど、眠れなかったらバックナンバーを探ってみたりしてはいかがでしょうか、とのことでございまして、はい、今回はですね、あ、今の拍手は私の拍手ですよ。前回の放送から時間が経って、結構、あ、また拍手しちゃった。結構投書箱にメッセージをいただいたので、それを読んでいこうかなと思っております。そう、こんなに気まぐれな人間じゃなければよかったなと思ったりもするんですけれども、まあ気まぐれなのは仕方ないよね。みんな気まぐれよ本当にね、気まぐれだからね。まあ好き嫌いあると思うよね。気まぐれな人は苦手よっていう人もいれば、ちなみに私は気まぐれな人が好きです。猫が好きなので。そう、なんか誰かに好かれようと思って行動しても別に人に好かれないからね急に何の話をしてるんだって感じだけど、なんかなんだろうね、なんか人の心ってやっぱ見えないけど見える時があるからね。でそれによってで嫌な思いをしたりとか、人を嫌いになることとかは、幸い私はの場合は全くあんまり人のこと嫌いになるとかないので、結構ね、別にいいんですけど、こうだから自分は気をつけようと思いますね。なんか気をつけようというか、なんやろな、なんかあんま気にせず好きに生きた方がいいんだろうなって思います急に何の話だっていう感じですけれども、今日はメールを読んでいきたいと思います。はい、ということで読んじゃおうかな。やっぱやめようかな。いや、読みます。はいということで、では1通目、豚バネームちぎゅうさん、ももすももすさん、こんばんは。ももすももすさんが好きだと感じたり印象に残っている本があったら教えてください。私はティケル博士とハイド氏が好きです。この小説を読んだのは小学4年生の頃で、あれから16年が経つ今、あの時の衝撃はさすがに記憶から薄れつつありますが、それでもどんどんページを進んでいく感覚と眠気をその夜から追い出すほどの興奮は、時より思い出しては懐かしむ、私にとってはそんな一冊です。ジキル博士とハイド氏、なんやろ、調べてみます。タンタンタンタタンタンタンタタタタタタンタンタン、ジキル博士とハイド氏はロバート・スイス・スティーブンの 代表的な小説の一つ、1985年に執筆され、翌1000のあちょっとすいません、今膝にねちょっと猫のぬいぐるみを乗せてたんですけど落としちゃいましたね。だとすいません、1886年1月出版、通称はジキルとハイド、二重人格を題材にした代表的な作品。そのため乖離性同一障害の代名詞としてジキルとハイドが使われることも多い。乖離性同二重人格か、その心に残っている理由って何なんだろう。ちょっとそれが気になるのでよかったら送ってください。なんかどういう本が好きなんだろう。確かにね、子供の頃に読んだ本って意外と記憶に残ってたりするんだよね。子供の頃に読んだ本、なんか実は私子供の頃に結構これ子供が読んじゃダメだよっていう本を読んでたりしてちょっとね、こうさすがにラジオでも言えないような本読んでたんですよね、子供の頃別になんか図書館で借りて読んでたんですけど、そうだね、なんかタイトルとかの方が覚えてるかな。ちょっとラジオでもうラジオですら言えないタイトルの本を割と読んでおりまして何読んでんねんって感じだよねまあいいでしょうという感じでですね、なんか読んでた本あるかな。何言えるような本だったら、あ、でもすごいライトな話だけど、ドラえもんとかちびまる子ちゃんのあの教育的な本すごい読んでました。ことわざの秘密とか、漫画やね。あとはね、でも結構読書家でした。図書館にこう親にちょっと図書館で勉強してくるって言って図書館行ってずっと本読んでましたねあと何だった、何読んでたかな、あんまり覚えてないな。でもね、あの黒糖先生が大好きで、ジャン黒糖先生が、黒糖先生の詩集は好きですね。二重人格か、なんかでも自分はきっと二重人格だと思う、ももすももすはなんかももすももすですっていう自分と、ももすももすですっていう自分がいる、ももすももすですっていうなんか私はとても声が高めなので、こう人を笑かすときにあえて低い声を出すことがあります。なんか昔ヨコピーかな、そのもともと言ってたメラシャラのヨコピーがヨコピーかな、誰かな、ヨコピーだった気がする、がなんかモモスがモモスだよみたいな、なんか低い声をなんか遠くから出した動画を SNS に上げてた気がする。なんか確か高い声だと全然通らないんだけど、全然聞こえないんですよ、遠くまで、遠く、ま、音量的には別に変わらないんだけど、その低い声の周波数的にめちゃめちゃ通るんですよ、低い声が。だから本当に店員さんにこう呼びたいけど呼べない時に低い声を出すともう一瞬で呼べますそれが一芸となっているね、猫さん、猫さん 猫がいます。私の手元にぬいぐるみだけど。では次のメッセージを読もうかしら。はい、豚バネームニノさん。豚バラジオ毎回寝る前に楽しく聞いています。先日インタビュー記事で桃瀬さんは中高でソフトボールをしていたと初めて知りました。桃瀬さんのスポーツの話も聞いてみたいです。 PS 水星吟遊最高でした。ありがとうそうです、私実はソフトボール部だしでした。ちなみにハンドボール部でもあります。ハンドボール部の時期もありました。球技をね、あとバレーボールがめっちゃ上手です実はあとあの長距離走がめっちゃ速いです実はスポーツはねそんなになんか苦手じゃなかったりする。バドミントンとかも好きだしね。はい、スポーツの話なんかあるかな。あ、もう高校生か中学生の時に西武ライオンズのファンクラブに入っとって、今でもその時のタオル使ってる西武ライオンズのタオル使ってる。あー、ライオンズだーって思って。いや、あとは何があるかな。スポーツあんまない、あんまないですソフトボール部で、ね、学んだのはね、あのね、努力は裏切るっていうので、ね、ただそれ一つですはい、ちょっとぜひ今のところで聞いてる人はははははって言ってもらいたいので言ってください。では行きます。 3,2,1 で聞いてる人はははははって言ってください。行きますよ。 3,2,1。ありがとうございます。今言ってない人もいたと思うんですけれども、言ってる人は確かに聞こえましたということで次のメールいきましょうか。はい、豚バネームはこれは読んでいいのかわからないから読まないです。ではメッセージ読みます。ももしさんはじめまして。いつも豚バラジオを聞きながら眠くなって寝落ちしちゃってます。僕は3月6日が誕生日で、プレゼントに水星吟遊を買ってもらいました嬉しいよ。初めて CD を買ってもらって毎日楽しく聴いています。ももさんの曲と歌声が好きなので、これからも頑張ってください。応援しています。それと質問で、ももさんはどんな高校生でしたか。あと高校生生活で一番楽しかったことを教えてください。あ、水星吟遊聞いて買ってくれて嬉しいですね。なんか高校生が向こうが CD をね、あのちゃんと買って聞いてくれるってすごくね、この芸術家として現実がストレス廃れてないんだと思うと嬉しい、うん、高校どんな高校生でしたか。高校めちゃめちゃ忙しい高校生でした。なんかソフトボールもやってたし、結構進学校だったのでなんか授業とかも多かったし、それに私バイトもしてたし、そうがバイト禁止だったんだけどこっそりバイトしてたし、うん、あと音楽もやってたし歌もやってたので、もう本当に忙しかったです。もうなんだろう、下手したら1年ぐらい用事ない日なかったんじゃないかな。毎日毎日バイトして学校行って部活行ってスタジオ行って歌って曲作ってみたいな。ちょっと今はじゃその生活できないな。多分その生活できてたの家にいたくなかったからだけだっていう、その理由があったからできてたけど、今は絶対できない。うん、でもその時期があってよかったなって思う。そう、あー、 高校生活で一番楽しかったことを教えてください。なんだろう、なんかやっぱりバイトかな。バイトは楽しくなかった。バイトというかバイト先のなんか人たちがすごく優しくて、なんかいろいろ教えてくれたというか、なんだろう、なんかそれまであんまり知らなかったことをそのバイトですごく知ったな。この人間関係のこととかだね。うん、その中でなんかみんなでこうね、こういう人たちがいるんだと思ってっていうのが一番勉強になったし、本当にやっててよかったなって思う。バイト禁止だったけど。そう、割とね学校がすごい厳しかったので、バレたら本当にまずかったんだけど、ちょっと やってましたね。でもな、全く後悔してない、いい経験でした。うん、だからなんだろうな、やっぱり環境が一番大事なんだなって思う。うん、なんかどんな人と会うかとか、どこで暮らすかとか、それによって自分にどれだけ優しくできるかとか、こう将来への考え方とか、うん、いろいろ変わるしね。何を大切にするかだね。うん、ということでございました。はい、ちょっと今久々に思い出したな、高校生の時。でもちゃんとねスカートはそんなに短くしてなかったですよ。懐かしいな。大人になってからの方が楽しいかも。いや、比較できないかもな。なんか比較したらその時の自分がかわいそうになっちゃうから比較できないな。あと優しくしてくれた人とかに対して申し訳ないからな。それってすごくいいことだよね。そう、私はできたらその自分の作品を聞いてくれてる時に、こう聞いてくれてる人が少しでもねこう重力を忘れてくれたらいいなと思ってやっているわけでございます。はい、ではそれでは次のメールに行きましょうかね。豚バネームザウチさん、ももさんこんばんは。はじめまして。 YouTube でプルシアンブルーを聞いて以来ファンになり、 MV が公開されるたびにどんどん好きになって、水星吟遊は発売される前からとても楽しみにしていました。アルバムで聴いた新曲はこれまで出てたシングル曲にも負けないくらい全部いい曲で、水星吟遊すごく好きなアルバムになりました。自分的に捨て曲なしのアルバムに出会えたのは久しぶりなので、ももさんを知らない人にも勧めたいアルバムです。これからも体に気をつけて活動を頑張っていってください。ずっと応援してます。大好きです。ありがとう。ありがとうございます。なんかね最近知ったんですけど、だからずっと勘違いしてたんだけど、なんか捨て曲ってなんかアーティストが一曲考えつかないから捨てて考えるかって思って作った曲が捨て曲だと思ってたんですけど、リッスンしてくれる、リッスン聞いてくれる側の人がこの曲いいやと思って捨てるっていうのが捨て曲なんですね。それを最近知りました。本当につい ついここ1週間に知りました。うん、捨て曲だからね。今までなんかこれは捨て曲だなみたいなのを見るたびに、アーティストさんって捨てるんだと思ってたんですけど、そんなことじゃないんですね。ああ、手元の猫が可愛いよ。プレスアンブルー、プレスアンブルー、うん、なんかアップルミュージック私やってるのにだけどね、なんかアップルミュージックのさ、なんか曲、うん、ちょっと眠くなってきた。自分、いや自分で喋っといて自分が眠くなっちゃうからね。あのアップルミュージックのさ、トップソングってあるじゃないですか。あれの順番ってやっぱり人気曲順なんかな。なんかそうなるとプレシャーブルーが最近人気なくてすごい寂しいので、聞いてください。可愛がってほしい。プレシャーブルー個人的にはそのアルバムを通して聞いたらめちゃめちゃいい曲だと思うんですよ。ぜひアルバムを全部聞いてからプレシャーブルーを聞くと、なんかなくてはならぬ存在じゃなこの人っていう感じになるので、ぜひ可愛がってください。プレシャンブルー、プレシャンブルー、うん、なんか今日プレシャンブルーのリアレンジ版をねちょっと追って、そうちょっと編集したりなんなりしておりまして、まあまあまあまあまあまあまあ、ダダダダン、プレシャンブルー、なので人曲なんだと思うけどな。うん、眠くなってきた。あくびしちゃいそう。この豚バラジオのいい点は電波に乗ってないから眠く、自分も眠くなれるってことだね。なんかさすがに電波通してる時だと自分は眠くなっちゃダメだっていうのがあるから、さすがに寝ません。あんまり眠くならないけど、メタバラジオはねすごい眠くなるんですよ。なんやねんっていう感じですね。はい、プレシャーブルー、テレレテテテテテテテテテテテテテ、なんかさっきからずっとなんか声になんかだんだんエコーがかかってきてて、でこう今声取ってる時に自分の声が聞こえるようになってるんだけど、ちょっとこれ取り終わってからもしエコーかかってたら悲しいけど、でもここまで頑張って喋ったからこのまま行きます。では次のメールを読みたいと思います。眠いよ。はい、では行きます。豚バネームツナカンさん、ももすももさんこんばんは。質問なのですが、ももすももすさんが最も尊敬する人はって誰ですか？尊敬か。あ、でも自分の事務所の社長は一番尊敬してます。あとスタッフさんのことすごい尊敬してます。うん、トライアドのボスの方であったりとか、マネージャーさんであったり、事務所のスタッフさんとかは本当に尊敬してます。あとカメラマンさん、監督さんとかを尊敬してます。うん、本当にね、尊敬してますね。あとは、尊敬という、尊敬か、尊敬って難しいよね。 あんまり人に尊敬してますみたいなこと言う機会ないからな。でもね、なんか頑張れる人はすごいなって思う。なんかももさんあんまり頑張れないというか結構負けちゃうので、そう、猫飼いたいの急にね、ちょっと何ですかっていう感じだけど、眠い、あくびしてしまった。ではちょっと次のメール読もうかしら。じゃあちょっと次で最後にしようかしら。今回はよし、では読みたいと思います。ブタマネームメタリュートさん、ももすさんの豚バラジオを楽しく聞いております。ゆったりとした声でリラックスできます。話してほしい議題ということで、ギターについて話してほしいです。僕はギターが大好きで、お金はかなり貯めて PRS というギターを買いました。いいなぁいいなぁ。ももすさんの所有してるギターの色やボディやブランドや何でもいいので自慢できるこだわりと豚バラ上で話してほしいです。話しますか。私が所有してるのは、じゃあエレキからいきますかね。エレキがフェンダー USA のストラと、白いユキコさんと、あとフェンダーのフェンダー USA のテレキャスの、ベニさんです。ゆきこさんとベニさんと、あとエレキがもう一台、私が前使ってたジャズマスターだね。メラスの時に使ってたジャズマスターが一台と、あとはアコギを2台持っています。メラスラの時に使ってたのフェンダーメキシコのジャズマスブラックトックジャズマスターってやつで、でアコギ2本持ってて、モーリスのあのジュニアサイズのアコギと、あとヤマハの黒いアコギ、これ一回も人前に出したことないかも。これ結構いいギターなんだけどね。ちょっとチューニング合ってないかも。結構いいギターなんですが、あんまり人前に出してない。ヤマハのアコギです。黒いギターで、あともう一つがシクラメンの時に登場したフェンダーのエレアコじゃないんですよ。なんだっけ、ちょっと、なんかすごいね、名前忘れちゃうんだけどね、エレアコじゃないんですそう、なんかシクラミンのこのギターでエレキの音出せないでしょみたいな、そのマジレスを結構いただいて、そんなマジになんないでよって思そんなマジになんないでよって思ったんですけれども、はい、それを持っております。だから家にね、ちょっと今ギターが多いので1本友達に預けようと思っててで、もう1本ギター始めたい友達にあげようかしらっていうのを考えてます。すごい、その1本はその高校生の時に買ったアコギだから。でもね、一昨日ぐらいにどんな感じだろうと思って 出して弾いてみたら結構ね悪くなかったんだよね。やっぱちっちゃいから弾きやすいよねギター。うん、アコギ大きいと弾きにくいから。あ、ということで30分が経ってしまった。今日はここまでにしたいと思います。メッセージは随時恐竜の背中の投書箱から受け付けています。はい、できるだけ読もうと思っておりますのでぜひ送ってください。ということで、眠くなりましたか？途中ギターの話をしていた時眠くなってくれたんじゃないかなって思いながら実は話していました。はいということで、今日も聞いてくれてどうもありがとうございました。いい夢を見てください。それではおやすみなさい。さよなら。